狐新見南吉後編5。樽屋の文六ちゃんの家はみんなの家とは少し離れたところにありました。広いみかん畑になっている屋敷に囲われて、一軒きり家地にポツンと立っていました。子供たちはいつも水車のところから少し回り道して、文六ちゃんをその家の門口まで送ってやることにしていました。なぜなら文六ちゃんは樽屋の清六さんの一人きりの大事な坊ちゃんで、甘えん坊だからです。文六ちゃんのお母さんがよくみかんやお菓子をみんなにくれて、文六ちゃんと遊んでやってくれと頼みに来るからです。今晩もお祭りに行くときには、その門口まで文六ちゃんを迎えに行ってやったのでした。さてみんなはとうとう水車のところに来ました。水車の横から細い道が分かれて、草の中を下へ降りて行きます。それが文六ちゃんの家に行く道です。ところが今夜は誰も文六ちゃんのことを忘れてしまったかのように、送って行こうとするものがありません。忘れたどころではありません。文六ちゃんが怖いのです。甘えん坊の文六ちゃんはそれでもいつも親切な吉典くんだけはこちらへ来てくれるだろうと思って、後ろを向き向き水車の影になって行きました。とうとう誰も文六ちゃんと一緒に行きませんでした。さて文六ちゃんは一人で月に明るい家地へ降りて行く細道を下り始めました。どこかでカエルがくくみ声で鳴いていました。文六ちゃんはここから自分の家まではもうじきだから、誰も送ってくれなくても困るわけではないのです。だがいつもは送ってくれたのです。今夜に限って送ってくれないのです。文六ちゃんはぼけんとしているようでも、もうちゃんと知っているのです。みんなが自分の下駄のことで何と言い交わしたか、また自分が咳をしたためにどういうことになったかを。祭りに行くまではあんなに自分に親切にしてくれたみんなが、自分が夜新しい下駄を履いて狐に取り憑かれたかしれないために、もう誰一人顧みてくれない、それが文六ちゃんには情けないのでした。吉典くんなんか文六ちゃんより4年級も上だけれど親切な子で、いつもなら文六ちゃんが寒そうにしていると洋服の上に着ている羽織を脱いで貸してくれたものでした。田舎の少年は寒い時洋服の上に羽織を着ています。それなのに今夜は文六ちゃんがいくら咳をしていても羽織を貸してやろうとは言いませんでした。文六ちゃんの屋敷の外囲いになっている牧の生垣のところに来ました。瀬戸口の方の小さい木戸を開けて中に入りながら、文六ちゃんは自分の小さい影帽子を見て、ふとある心配を感じました。ひょっとすると、自分は本当に狐に疲れてるかもしれない、ということでした。そうすると、お父さんやお母さんは自分をどうするだろう、ということでした。
6。お父さんが樽屋さんの組合へ行って、今晩はまだ帰らないので、文六ちゃんとお母さんは先に休むことになりました。文六ちゃんは初等科3年生なのに、まだお母さんと一緒に寝るのです。一人っ子ですから仕方ないのです。
さあお祭りの話を母ちゃんに聞かせておくれ、
とお母さんは文六ちゃんの寝巻きの襟を合わせてやりながら言いました。文六ちゃんは学校から帰れば学校のことを、町に行けば町のことを、映画を見てくれば映画のことをお母さんに聞かれるのです。文六ちゃんは話が下手ですから、ちぎれちぎれに話をします。それでもお母さんはとても面白がって、喜んで文六ちゃんの話を聞いてくれるのでした。
みこさんね、あれよく見たらおたふく湯のとねこだったよ、
と文六ちゃんは話しました。お母さんは、そうかいと言って、面白そうに笑って、
それから、もう誰が出たか、わからなかったかい？
と聞きました。 文禄ちゃんは思い出そうとするように目を大きく見開いてじっとしていましたが、やがて祭りの話はやめてこんなことを言い出しました。
母ちゃん、夜新しい下駄を下ろすと狐に疲れる？
お母さんは文禄ちゃんが何を言い出したかと思ってしばらくあっけに取られて文禄ちゃんの顔を見ていましたが、今晩文禄ちゃんの身の上におおよそどんなことが起こったか見当がつきました。
誰がそんなこと言った？
文禄ちゃんはムキになって自分の先の問いを繰り返しました。
本当？
嘘だよ、そんなこと。昔の人がそんなことを言っただけだよ。
嘘だね。
嘘だとも。
きっとだね。
きっと。
しばらく文禄ちゃんは黙っていました。黙っている間に大きい目玉が二度ぐるりぐるりと回りました。それから言いました。
もし本当だったらどうする？
どうするって何よ？
とお母さんが聞き返しました。
もし僕が本当に狐になっちゃったらどうする？
お母さんは芯からおかしいように笑い出しました。
ねえ、ねえ、ねえ。
と文禄ちゃんはちょっと照れくさいような顔をしてお母さんの胸を両手でぐんぐん押しました。
そうさねえ、
とお母さんはちょっと考えていてから言いました。
そしたらもう家に置くわけにはいかないね。
文禄ちゃんはそれを聞くと寂しい顔つきをしました。
そしたらどこへ行く？
カラスネ山の方に行けば今でも狐がいるそうだからそっちへ行くさ。
母ちゃんや父ちゃんはどうする？
するとお母さんは大人が子供をからかうときにするように大変真面目な顔でしかつべらしく、
父ちゃんと母ちゃんは相談をしてね、かわいい文禄が狐になってしまったからわしたちもこの世に何の楽しみもなくなってしまったで、人間をやめて狐になることに決めますよ。
父ちゃんも母ちゃんも狐になる？
そう、二人で明日の晩下に下駄屋さんから新しい下駄を買ってきて一緒に狐になるね。
そうして
文禄ちゃんの狐を連れてカラスネの方へ行きましょう。
文禄ちゃんは大きい目を輝かせて、
カラスネって西の方？
なるわから西南の方の山だよ。
深い山？
松の木が生えているところだよ。
漁師はいない？
漁師って鉄砲打ちのことかい？山の中だからいるかもしれんね。
漁師が打ちに来たら母ちゃんどうしよう？
深い洞穴の中に入って三人で小さくなっていれば見つからないよ。
でも雪が降ると餌がなくなるでしょ？餌を拾いに出た時漁師の犬に見つかったらどうしよう？
そしたら一生懸命走って逃げましょう。
でも父ちゃんや母ちゃんは早いでいいけど僕は子供の狐だもん。遅れてしまうもん。
父ちゃんと母ちゃんが両方から手を引っ張ってあげるよ。
そんなことしているうちに犬がすぐ後ろに来たら？
お母さんはちょっと黙っていました。それからゆっくり言いました。もう芯から真面目な声でした。
そしたら母ちゃんは足引きずってゆっくり行きましょう。
どうして？
犬は母ちゃんに噛みつくでしょ。そのうちに漁師が来て母ちゃんを縛っていくでしょ。その間に坊やとお父ちゃんは逃げてしまうのだよ。
文禄ちゃんはびっくりして お母さんの顔をまじまじと見ました。
いやだよ母ちゃん、そんなこと。そいじゃ母ちゃんがなしになってしまうじゃないか。
でもそうするよりしようがないよ。母ちゃんは足引きずってゆっくり行くよ。
嫌だったら母ちゃん、母ちゃんが亡くなるじゃないか。
でもそうするよりしようがないよ。母ちゃんは足を引きずってゆっくりゆっくり。
嫌だったら、嫌だったら、嫌だったら。
文禄ちゃんはわめき立てながらお母さんの胸にしがみつきました。涙がどっと流れてきました。お母さんも寝巻きの袖でこっそり目の縁を拭きました。そして文禄ちゃんが跳ね飛ばした小さい枕を拾って頭の下にあてがってやりました。